教えて消防士さんのコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いするコーナーです。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そして今回お話をお伺いするのが南署の井海さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと初めてお会いさせていただいて、漢字がすごい難しくてねお名前のイノシシに飼うって書いて井海さんということで、
はい、そうです。
よろしくお願いします、はい、さあ井海さん、今回はですね、夏の災害予防啓発運動についてお話をお伺いできるということなんですけれども、はい、まずこれはどういった運動なんでしょうか。
はい、この運動はですね、これから夏に向けて、はい、気温が上がってきますし、日常生活における安全行動について改めて考えてもらいたいと、そういう運動になります。7月1日から8月31日までの2ヶ月間にわたって、暑さから来る不注意などが原因で起こりそうな事故とか火災とかの災害を予防することで、安心安全な街づくりの推進を目的に毎年実施しているものです。児童とか、事業所を中心とした市民を対象に広報活動やチラシ、ポスターの配布、あとはですね、ホームページや SNS、電子看板などを通して広く伝えていけるよう職員一丸となり現在取り組んでいます。
なるほど。湖南広域消防局さん、SNS ね、されてます、はい、Facebook であったりとか、そういったところでもこう啓発運動の、PR をされるということなんですけれども、これ具体的な内容というのはどういったことなんですかね。
はい、児童向けには花火の取り扱いとか、水遊び事故の防止対策について考えてもらいたいです。また事業所向けには電気火災や、放火対策について考えてもらったり、他に消毒用アルコールを、使用する機会も最近増えてきていると思いますの で、 それに、取り扱いに関する注意喚起もしています。
なるほど。他にはございますか。
夏場に使用する電気機器の使い始めっていうと、ホコリとかが、コンセント付近にたまりやすいので、
なるほど、
はい、トラッキング火災の、予防もしていただきたいですし、熱中症対策としてこまめな水分補給とか、エアコンの使用の推進であったり、今年はマスクの着用も、皆さんされてると思うので、それによる、熱中症にも十分注意していただきたいと。それぞれこの期間に予防について推進していくことで効果的なものになるように願ってます。
そうですね、確かにこのマスクこうしてるとすごい暑くなってきて、はい、でもこう潤ってるので喉を乾いてる感覚を忘れてしまうというのを聞いたことがあって、なのでやっぱり気がついたら水分を取っていただくってことが大事ですよね、なるほど。でやっぱりこの今から夏休みに入ったりして、はい、そういった中でこう日常生活における安全対策っていうのはございますかね。
はい、やっぱりですね、夏の事故で言えば水の事故になると思います、レジャーとかで川、プール、琵琶湖、海などに出かけることが増えてくると思いますので、そのような場合は必ず、気象状況、水の流れの状況、また健康状態に十分注意と事前確認をお願いしたいです。あとライフジャケットや浮き輪の着用ですね、そして監視の徹底も守っていただきたいと思います。
なるほど。今からね、そういったプールであったり湖であったりで、こうそういう水のレジャー多くなってくるので、こういったこともしっかり気をつけていただきたいなと思いますし、で先ほど出てきたこの熱中症、こちらについてもやはり注意しないといけないですよね、
そうですね。室温や、気温、湿度の高い中での作業や運動によって体内の水分や塩分のバランスが崩れると、体温調整機能が低下します。それによって体温の上昇、めまい、だるさ、ひどい時は痙攣や意識の異常を引き起こしますので非常に怖いです。だから、部屋の温度を、チェックしてエアコン、扇風機を活用してほしいですし、こまめな水分補給と適度な休憩、あと食事、睡眠をしっかりとるようにしていただきたいと思います。
なるほど。お家の中でどうしてもこうちょっと我慢してエアコンを使わなかったりっていうのがあるんですけど、それはやめていただいて、ちゃんと適切に使っていただいてね、熱中症対策行ってほしいなと思います、 そう、そしてやっぱ暑いとこう注意散漫、なんていうんですかね、こうぼーっとしてしまって、いろんなことをこう不注意起こってくるかなと思うんですけれども、
そうですね、暑さから来るね、判断力の低下とか身体機能の衰えってまあありますよね。
ですね。
そういったものからやっぱりちょっとしたね、気の緩みとか不注意によるうっかり火災っていうのがこれからやっぱり増えてきますのでね、まあ夏に限りませんけども、まあ、今でも6日に1回ペースでね、火災は起こってますので、その原因の上位を占めるのがやはり電気機器とかタバコ、まあ、天ぷら鍋の放置、まあ、そういったことが占めているので、うっかりとやっぱそういうところを見落としてしまうと、まあ、そういうことが、まあ、夏の暑さからこう気の緩みにつながって起こってきますのでね、住宅用火災警報器の設置とか、まあ、その電池の、ね、作動確認をして、またあとは外で火を使うときとかもそういう処理をしっかりしていただいて、夏の火の用心をお願いしたいと思います。
なるほど。どうでしょう、やはり火災っていうと冬っていうどうしてもやっぱりイメージがあって、そちら冬の時期にはこうなんて言うでしょう、力を入れがちなんですけども、夏でもこういうふうに火災が、ね、多発してしまうということなの で、気をつけたいなと思うんですけど、今ちょっとありました住宅用火災警報器、やはりこれ大事ですよね。
そうですね、やっぱり、天ぷら鍋の放置とかタバコの不始末によって、まあ、室内に煙が充満した時点で明度音が作動して気づくことができます、まあ、それで消火器で消火してしまえばぼやにとどめられたという事例もありますし、留守宅でもね、外から付近に住む人がその明度音に気づいて被害が軽減できたという事例もありますので、やはりそれはしっかりと、まあ、設置していただいて、その電池とかもね切れてしまいますので、その確認をしてもらいたいなと思います。
なるほど。やはりね、一度ちょっと試しに鳴らしてみたりとか、こういう音が出るんだなっていうのをね、一度試していただきたいなと思います、さあ今お伺いしたのが火災や熱中症、水難事故ということなんですけれども、夏の災害というと他にございますか？
はい、まあね、夏の災害っていうとね、火災、熱中症、水難事故だけではありません。台風とか集中豪雨など強い風と大雨による風水害ですね、そういったことも合わせて、まあ、洪水や土砂災害の自然災害っていうのも注意してもらいたいと思います。災害の規模によってはね、電気、ガス、水道、電話などのライフラインが止まることもありますし、地震以外にも夏のこのような災害に備えることも非常に大切だと思います、まあ、地域の防災マップで危険箇所の確認とか、住んでる地域の避難場所や道順、あと家族との連絡体制、対処法っていうのをしっかりと確認してもらって、まあ、この機会に非常持ち出し袋もまあ用意してもらっておいた方がいいかなと、考えてます。
そうですね、今年も九州であったりとか、岐阜の方でも大きな水害ございましたので、まあ、こういったことも今一度見直していただきたいなと思います。ありがとうございます、水害だけではなく、その他火災、熱中症ね、いろいろ夏も注意していただきたいなと思います。ありがとうございます、さあここでちょっとね、消防士さんのお話も聞きたいなと思いますので、ちょっと一回さんのお話ちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、この夏いかがですか、こう何かこれしてみたいなということございますか？
そうですね、まあ、子供がいますのでね、まあ、プライベートでは、まあ、子供たちと海とか川とか琵琶湖とか行ってね、キャンプとかしてみたいですね。
いいですね、キャンプもねすごい楽しいですけども、やっぱそういう時には気をつけないといけないのが
水の事故です。
そうですよねぜひ皆さんもね、気をつけてレジャー楽しんでいただきたいなと思います。さあそれでは最後に、井川さんからお願いいたします。
は
い、
今日はね貴重な時間をいただきありがとうございました。まあ、先ほどからお伝えしてました通り、当消防局ではこの7月と8月の2ヶ月間夏の災害予防啓発運動を実施しています。特にね、最後は子どもたちに向けて5つお伝えしたいと思います。熱中症にならないように部屋の中でも喉が渇く前に飲み物を飲みましょう。外で遊ぶときは帽子をかぶり、他の人と離れているときは少しマスクを取りましょう。花火で遊ぶときは水を入れたバケツを用意して必ず大人と一緒に遊びましょう。水辺で遊ぶときも大人と一緒に遊びましょう。みんなで注意しながら楽しい夏を過ごしましょう。ということで、皆さんどうかよろしくお願いします。
ありがとうございます、本日はですね、南省伊海さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、教えて消防士さんのコーナーでした。